Hey, what's up? 英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表のレイニー先生です。今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございます。今日のテーマは不定詞と動名詞の使い分け、文法はそんなに大事というリクエストをいただいているので、そちらへのご回答をさせていただきたいと思います。そう、不定詞と動名詞ってよく聞くけど、実際何なのこの違いはっていうお声もいただくんですよね。ですからちょうど今日リクエストをいただいておりましたので、いい機会だなと思いました。リスナーの方から質問が来ておりますのでご紹介させてください。ニックネームバッファローウィングにまだハマり中さんまだハマってらっしゃるんですね。いやいいと思いますよ。質問です。まず一つ目です。文法的にこうだからこうなる、Thanks for の後が ING になっている理由などという理屈がわからないけど、読んだ時に違和感がないっていう感覚で覚えてしまっているものが結構あります。これがネイティブの感覚と軽々しく思ったりもしましたが、やはり理屈イコール文法は知っておくべきでしょうか。2つ目、以前レイニー先生が不定詞の to は動詞と動詞が並べないから間に to を入れているだけと話していたのを聞いて、なんて単純明快ですっきり、今までこんな分かりやすい説明聞いたことないと思ったと同時に、 to 不定詞と動名詞の使い分けが分からなくて困っているから知りたいと思いました。地味に長いこと悩んでいます。ネットで検索してもどうも感覚がつかめず、レイニー先生流の to 不定詞と動名詞の使い分け教えていただけないでしょうか。ということでバッファローウィングにまだハマり中さん、ありがとうございます。いいですね。いや、もう先週に引き続き今週も文法ですけれども毎回ね 4,5 本収録なんですよ。今回5本中4つのテーマが文法っていういや、でもそれだけやっぱりその細かい文法が気になるという方が多いということだし、それを落とし込みたいということだと思うんですよね。で、正直じゃあ文法は大切か大切じゃないかって言ったら、やっぱり結論大切なんですよ。で、私はただお勉強がもともと学生時代大嫌いというか、あまり得意ではないタイプだったので、まあ文法なんかより通じりゃいいっしょとか思って、アメリカには行ったんですけど、なんかすごくやっぱり、なんとなくこう、ね、話していて通じるようにはなってきたけど、あ、語彙力ないな、文法がもうちょっと分かってればなっていうのが、日が経てば経つほど思い始めてきて、結局まあ、そこから、なんていうのかな、一つ一つ話すフレーズに対して、ここでの正しい文法を使ったフレーズはこうなんだっていうことを、やっていったわけですよね。ですから文法は大切、ただし文法から入る英会話っていうのは私はお勧めしてないんですよ。だから日本でやる文法ありきの文法順番通りにやっていく、あの英語スタイルっていうのは、結局は英会話ができるようになるにはすごくすごく遠回りだなって未だに思っております。うん、文法を習うのであれば、そこに出てくる、英文とかは実際会話で使うとこういう風になるよねっていうところまで落とし込んでくれるのであれば、すごく現実味もあるし自分ごとにできるかなと思うんですけれども、文法を文法として捉えて文法だけを難しい日本語で勉強するっていうのはやっぱり苦労しますよねというそう、でもね、バファローさんがおっしゃってるように Thanks for の後が ING になってる理由は、別にこういうものだからこうなるっていうのはいくらあってもいいんです。もうこういう組み合わせって決まってるからっていう、そう、ここをいちいち掘り下げてっていうのはもうめんどくさいしいいですだから理屈として知らなくていいものと、あとは文法のルールを知っておくべきものっていうの、知っておいた方がとっさに役立つというのもあるので、はい。なんかもう thanks for、thanks for プラス ing っていうのが、なんとなく感覚で理解ができているのであれば、それ以上掘り下げなくていいですよ。はい。で、今日は、定詞と動名詞の違いについてですよね。どうですか皆さん、不定詞と動名詞って言われて、こう、パッと違いがわかる方、いらっしゃいますか？私はね、基本的に、不定詞と動名詞って、言われた時に、おそらく中学3年生、2年生とか3年生で習うのかな？ 2 年生ぐらいかな？そうそう、この間体験レッスンやった中学2年生の女の子はちょうど不定詞と動名詞やっているって言っていて、説明してっ って言ったら、本当に難しい日本語を並べて説明してくれたんですよね。例えばですよ、これ私が今日同名詞と不定詞について、例えばじゃあ同名詞の説明でこういうふうに書かれてたんですよ。前置詞は名詞や名詞相当語句と結びつき、形容詞句や副詞句となります。そのため前置詞の後ろに同名詞を置くことができますって書いてあって、なんかこれ英語より難しい言語なんですけど、 Somebody please help me、 誰か助けてっていう感じです。だからこれで説明されちゃって中学生も英語嫌になる理由わかりますよね。そういうことじゃなくて、だから私もおそらく中学2年生の時に不定詞と同名詞を説明された時に全くこう自分の中に入ってこなかったんですよ。だけど帰国後、私は日本に帰ってきてからちょっと中学生と高校生を教える塾で英語の先生をしていたことがあって、その時にまあ教科書の順番でやっぱり不定詞や同名詞が出てきますよね。でその時に書いてあった解説を自分なりに解釈したのが、不定詞と同名詞は両方とも何々することって訳すことができるんだと。ほうほうほうほう。で両方とも同じ使い方をする時もあると。でもじゃあ唯一何が違うかといったら形が違う。はあ、どういうことか。不定詞というのは to プラス動詞の原型、まあ、もしくは動詞プラス to プラス動詞。そう、動詞と動詞は原型動詞で重ならないから、最初に動詞が来て次が動詞っていうことはまたありえないから動詞 to 動詞。じゃあそれに対して同名詞っていうのは、まあ、これも動詞と動詞が重なることができないから、動詞が来て2つ目の動詞に ing がつくっていうふうに理解でしたんですよ。そしたらすごい不定詞と同名詞の違いが分かったなと思ったんですけど、まあすごくそれは上辺だけのね理解の方法で、で今回もっともっとこう調べると、まあ、不定詞の中にはいろんな種類があり、同名詞の中にもいろんな種類があるわけですよ。一応お伝えはしますけれども、さあ私は今から不定詞の名詞的用法を使うぞとか、そんな身構えて会話は絶対しないですから。そう、なんか全てひっくるめてこれが不定詞だよ、同名詞だよっていうふうに思っていただければと思います。すいませんね、ちょっと前置きが長くなってしまいましたけれども、まあなんか私が考えているこう英語の感覚っていうのはそういう感じでございますよ。はい、 So far so good。 ついてきてくださってますか。さてさて、じゃあ同名詞からいきましょうか。同名詞は先ほどもお伝えしたように動詞に ing をつけるやり方なわけですよ。でじゃあちょっと種類的に、まず一つ目、主語になる同名詞。どういうことかっていうと、まあ主語っていうと私たち I とか He とか She とかから始まるのかなと思いきや、たまになんか Teaching is 何々みたいな、え、なんで最初が ing から始まるのって思ったことある方いらっしゃいませんか。それがまさに同名詞なんです。主語になる同名詞。私が好きな言い方として Teaching is learning という言い方があります。これ主語的扱いでいいのかな。教えることは学ぶことですと。あとは Teaching English is so much fun。 もう本当に主語って言ったら、さっきも言ったように人じゃないのって思ってた方、この Teaching English、 英語を教えることはとても楽しい。これがまさに同名詞、主語になる同名詞ですね。だけどこれをじゃあね、会話で使うときに主語になる同名詞だからとか、もうそんな日本語の文法と結びつけないでくださいね。だからすごくすごくこれはよく使う形ですよね。Doing yoga is what I love とかね、ヨガすることは私が好きなことですとか、これもまさにじゃあ今自分がお好きなこととかに作り変えてみてください。どんどんいきます。次、目的語になる同名詞。さあどういうことかなというと、例えば My daughter enjoys playing Nintendo Switch。 何々することを楽しむ。目的って言ったらね、何々をなわけじゃないですか。だからうちの娘は Nintendo Switch をすることを楽しむ。でこの形はさっき言ってたように動詞と動詞が重なった時の2つ目の動詞が ing がつくやつね。だから My daughter enjoys playing Nintendo Switch。 わかりやすくないですか。で、あとは She is good at speaking English。 うん、まあこれもBe good at ing ですよね。これもまあ動名詞の一つですね。これも目的語になる動名詞の一つです。まあ、英語を話すことが得意である。 さあじゃあ次、保護になる同名詞。もうね、一応お伝えしてますけどね、いいんです。別に細かい日本語は。My hobby is doing yoga. はい。doing yoga が同名詞で、まあ、保護。まあ、何々することというふうになってますけれども。まあ、これらひっくるめて同名詞ですよ。はい。そう。動詞に ing がついていて、それから何か組み合わせがあったりとか主語になっていたりというのは同名詞という、もうざっくりとした感覚で大丈夫です。大切なことは、それを皆さんがご自分の言いたいフレーズに置き換えれるか否かというところかと思いますので、ぜひやってみてください。で、次、不定詞の特徴についてお伝えしていきたいんですけれども、不定詞は、まあ、形は変化しないですよね。基本的に to プラス不定詞だと思ってください。じゃあ主語として使う不定詞は、まあ、名詞的用法と言ったりもしますが、例えば主語としての不定詞は to speak English is difficult、英語を話すことは難しい。でもね、これ動名詞も言えるんですよ。Speaking English is difficult. そう。ですから、動詞によっては、不定詞としても、動名詞としても、両方ほぼ変わらない、同じ意味で使えるものもあるということを頭に入れておいてください。使えないものもあるかな。はい。で、じゃあ次、目的語としての不定詞。I want to drink some water. 水を飲みたいですよね。はい、どんどん行きましょう。じゃあ保護として、 My daughter's dream is to be a dancer、娘の夢はダンサーになることです、まあ、つまり何々することというのが、うん、両方ともの共通した、動名詞も不定詞も共通した訳し方ですよね。あと、なんか it を使った分、これは結構ね、できればものにしていただきたいんですよね。じゃあどういう風にって言ったら、やっぱり自分ごとにできるフレーズに置き換えていただくしかないんですけれども、It was such a perfect day to go for a walk. こういう使い方で不定詞が使えるようになると、ちょっと一歩上の会話というかフレーズが組めているなという印象になりますね。お散歩行くには完璧な、もう素晴らしいお天気だったよっていう時ですね。そう、なかなかこう It to start って勇気がいりますよね。一手を主語にするっていうのは大切なのって、こう本当に第一声、一文字目に何が来るかっていうのを自分の頭でしっかり考えられることなんですよね。翻訳機にかけてしまうと、もう形がそのまま出てきてしまっているので、考えないで言えばいいだけじゃないですか。そう、一手が先に来るのかとか、 How なのか What なのか、ここをじっくり言いたいフレーズを作るときに向き合うというのが大切です。英語が話せるようになるということは、自分の言いたいフレーズを頭の中で組めるようになるということですよ、皆さん。はい。で、まあ、形容詞的用法という、じゃあその不定詞で言うならば I have so many things to do。 はい、じゃあ副詞的用法、 He's working so hard to buy his own house。このように使えますけれど、いいんです、いいんです、もう何が形容詞的用法とか副詞的用法とか、そういうことじゃなくて、今日は、まあ、不定詞と動名詞の違い、結構はっきりお分かりいただけたと思うんですよ。で、最後に、じゃあ、動名詞と不定詞で、どちらもあまり、こう、意味の差がなく使えるものとして、例えば、begin とか、continue とか、start があります。どういうことかというと、まあ、これらの動詞というのは、begin to 何々であっても、begin プラス動詞の ing であっても、同じ意味として使えるということになりますので、これはね、もう皆さんの課題にしようかな。 begin to continue to start を使って、不定詞と動名詞自分ごとにできるフレーズをちょっと作ってみておいてください。ということで、いかがでしたでしょうか。不定詞と動名詞の違い、きっと今日理解していただけた部分は多いと思うんですけれども、それをしっかり使えるようにして頑張ってください。今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方で文字起こしをしております。ノートへのリンクは番組詳細欄に記載しておりますので、こちらもぜひお役立てください。さて、今回も番組へのコメントもいただいておりますので、ご紹介させてください。ニックネーム、ラテアート教官さん。 レイニー先生、こんにちは。今回はレイニー先生にお礼がしたく感想を送らせていただきました。実は私、先月3ヶ月間の世界一周の旅行から帰ってきました。その時にレイニー先生のわかりやすいポッドキャストのおかげでとても楽しい旅ができました。私は学生の頃から英語が苦手で、英語が苦手だから理数系に行くぐらい嫌いでした。旅行に行く3ヶ月前ぐらいから毎日お風呂でポッドキャストを聞かせてもらい、旅行中でも宿でも暇な時に聞いたりして勉強させてもらいました。おかげさまで旅行中の飛行機内や飲食店などの決まりきった場所やルームメイトとの簡単な挨拶、先を譲る時に After You とカッコつけたりできました。お気に入りエピソードは海外旅行シリーズやフォニックスシリーズです。何度も聞いて海外のホテルで聞きながらボソボソつぶやいていました。英語の楽しさと海外の人と交流する楽しさを教えていただきありがとうございました。私が個人的に良かったなと思う国はクロアチアでした。レンタカーはオートマよりもマニュアル車の方がとても安いの知ってましたか？知りませんでした。アドリア海のドライブからプリトヴィッツェ湖群国立公園は自然の美しさに心が洗われました。レニー先生の海外のおすすめの観光地があれば教えてください。ラテアトさん、ありがとうございます。いや、本当に生涯の財産になるような貴重な経験をされてきましたね。おめでとうございます。そしてそんな素晴らしい経験を共有してくださってありがとうございます。きっとリスナーの方たちにも勇気、そしてもうワクワクが伝わり、なんか背中を押される気分ですよね。3ヶ月で世界一周ですか。本当にいろんなものを目にして経験されたのではないかと思います。そんな中で少しでもラテアートさんの生活の中に私の声が届いていたということで本当に嬉しいです。ありがとうございます。どんどん使ってくださったということですけれども、さすがですね。まあ、使わざるを得ない環境にもあったかなとも思うんですけれども、そうやって一つ一つね、成功体験を体感され感じ、それがもっと英語をやりたいという、楽しみたいという気持ちにつながりますよね。わあ、素晴らしい。なんかクロアチアっていう国が一番良かったって私何人かの方に聞いたことがありますね。心が洗われる景色ってありますよね。私にとっては何だったかな。私はとにかく16歳で初めて親元離れて1ヶ月スコットランドのサマースクールに行ったんですよね。で、その時にもうボートの上で1週間ヨットで過ごすという生活がありまして、で、私ものすごい都会育ちなんですね。東京のど真ん中で生まれ育ちまして、で、まあ生まれ育ったのがそこだからそれが当たり前の環境だと思って16年生きてたわけですけれども、私はヨットの上で過ごした時になんか同じ世界がつながってる空を見ている感覚がなかったんですよ。なぜならあんな星空を見たことはなかった。うん、空いっぱいに広がる星、東京に住んでいたら星見えないですよね。あれは私は何だろう、心が洗われた上にこう世界ってこんなに広かったんだっていうことを思い知りましたし、やっぱり1ヶ月テレビもない環境、緑、もう動物と牧場の中で生活したりとか、自然豊かな環境で生活していたのを見て知らない世界があまりにあったということで、あ、ちょっと環境を変えて海外に行きたいなと思ったきっかけでしたので、まずスコットランドは素晴らしい景色でしたね。初めて見るお城とか、あとちょっとモダンな感じで言うとフロリダのキーウエストアメリカ最南端と言われてますけれども、キーウエストという街はとてもとても可愛らしくて、また行きたいなと思ってます。実は私世界はそんなに回ったことがなくてですね、世界一周回られているラテアートさんの方がよほど世界を見ていらしていると思いますので、まあ、ちょっと私はスコットランドがアナザースカイといった感じでしょうかあと住んでたボストンとかもすごく好きでしたけれどもね。ありがとうございます。引き続きぜひ聞いていただけたらと思います。さて、この番組ではご感想やリクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。そして Apple Podcast ではレビューもできますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。また Spotify でもレビューを投稿できるようになりました。 Apple Podcast では番組全体へのレビュー投稿でしたが、 Spotify ではエピソードごとのレビュー投稿になりますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。それでは最後に今日のあれこれイングリッシュ。 あれこれイングリッシュはですね、私が代表を務めております英会話スクールイングリッシュパートナーズの講師たちが出演をしておりまして、現在2日に1編新しい動画が YouTube、Instagram、Facebook、X、そして TikTok より配信されておりますので、フォローぜひお願いいたします。前回に引き続き今回も海外旅行で役に立つフレーズをお届けしていきたいと思います。今回ショッピング編ですね。これをお取り置きしておいてもらえますかねえ。海外でこれが言えたら上級ですよね。なんかでも気になる。海外行くとちょっとサイズ感も違ったりとか、でもせっかく海外に来て日本でこれ買えないよなっていうようなものがあって、でも今買えない状況ってあるじゃないですか。この後すぐに観光行かなきゃいけなかったりとか、そんな時にちょっと取り置きという言葉、まず何なんでしょうか。取り置きというのは lay away。 これはですね、購入予約という、まあ、直訳になるんですよね。で、これをお取り置きにと言いたければ、put this on layaway という言い方になります。はい。じゃあ、これをお取り置きしておいてもらえますかと言いたければ、could I put this on layaway, please? Could I put this on layaway, please? です。私もこのフレーズあんまり正直使ったことはなかったんですけれども、でも受講者の方に聞かれて、そう、取り置きというこう単語に一番近いのがこうだということを知りました。まあ他にもいろんな言い方はありますけれども、せっかくなのでちょっとこの言い方頭に入れておいていただけたらと思います。So that's it. Thank you so much for coming by. Thank you so much for listening. 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございました。皆様とはまた来週お耳にかかりましょう。So till then, bye!
さあ、ここでレイニー先生の活動を紹介させてください。まずはレイニー先生が運営する英会話スクールイングリッシュパートナーズでは、私たちと楽しく生きた英語を身につけたいという方を大募集。マンツーマン、グループ、キッズ、すべて出張レッスンとオンラインレッスンで行っています。また英会話の講師も大募集。女性だけの募集になりますが、東京23区内で出張レッスンができる方や、オンラインレッスンで早朝や夜のレッスンができる方、海外在住の講師なども募集しています。ぜひご応募お待ちしています。詳しくはイングリッシュパートナーズのホームページを検索してみてください。